それではサムエル記の第2の7章から今日は9章までですね、見ていきたいと思いますけれども、神の箱をですね、エルサレムにダビデが運んだところまで読んでですね、そして7章に入りますが、よろしいですか。一節です。王が自分の家に住み、主が周囲の敵から守って彼に安息を与えられたとき、王は預言者ナタンに言った。ご覧ください、この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中にとどまっています。するとナタンは王に言った。さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから。ダビデが神の箱に対する情熱をまだ一切失っておりませんでした。敵からの脅威はなくなって、安心しているときに彼はなおのこと主がこのエルサレムにおられるということを意識していたんですね。で、それで彼が杉材の家、私は住んでいるのに、神の箱はテントの中にあるではないですか。主のために何かをしたい、この思いをナタンは喜んで聞いていたわけです。皆行いなさい、主があなたと共におられるですね。この自由な関係というのを皆さんにも、私たちがですね、持っている必要がありますね。本当に主を愛している時というのは基本的に神様何でもやっていいよっておっしゃっております。けれども次の節を読むとですね、神様は優しく正してくださいます。ここ怒ってるんじゃないですね、神様正すんですけど、これから逆に喜んでるんじゃないかなと思うんですけれども、ですから私たちが神様にお仕えしていく時に、まあ、神様からの正しい知識が、まあ、欠けているっていうことは、まあ、あるわけですね。まあ、それがなんか間違ってるっていう意味ではなくて、神様は必ず介入してくださって、そして私たちの道を、こう調整してくださるわけですね。では次に4節ですが、その世のことである。次のような主の言葉がナタンにあった。行って私のしもべダビデに言え、主はこう仰せられる。あなたは私のために私の住む家を建てようとしているのか。私はエジプトからイスラエル人を導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕すなわち幕屋にいて歩んできた。私がイスラエル人のすべてと歩んできたどんなところでも、私が民イスラエルを牧せよと命じたイスラエル部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうか。まあ、主ご自身がそこまでしなくていいよと。で、おそらくですね、そんなこと命じたことあったのかとこう言われた時にですね、お前そこまで言ってくれるのかっていう、ちょっとこう驚き、神様ご自身の驚きも入ったかもしれません。 もちろん神様全て知っておられますから驚かないんですけどもね。でもそのように使えられる必要ないよって基本的にここでおっしゃってるんですね。神様はダビデに恵みを持って、神様が先行して良いことを行ってくださいました。そしてダビデは神のために何かをしたいと思ったんですけれども、基本的に神様がここで言われているように、神様が私たちのためにしてくださったんだ、そして私たちはその恵みに感動し感謝して神様の前にひれ伏していく、そして神に仕えて命令に従っていく、この順番というかが必要になってきます。聖書の中では神が私たちにしてくださったということがほとんどであって、私たちが神のために何かをする、それで神が応答するではないんですね。ここがとっても大事です。そして次にダビデが ダビデに神が、私は家に住んだことはなく天幕にいた。イスラエルが荒野にいて旅をしていたので、神も同じように旅をしてくださったということです。この天幕にいたということは、共に住んでくださる神なんだよ。でイエス様の言葉、イエス様についての言葉、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。でこの有名なヨハネの一章の14節の言葉は、ギリシャ語を見ると私たちの間に天幕を張られた、このように幕屋を張られたとも訳すことのできる言葉ですね。イスラエルと共におられた、天幕におられた主が、同じようにイエス様の肉体を通して私たちと一緒にいてくださるんだということです。で次に8節で、今私のしもべダビデにこう言え、万軍の主はこうおっしゃられる、私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前で私、あなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなるものの名に等しい大いなる名をあなたに与える。神がまず私のしもべとダビデのことを言っておられます。でこれは名誉ある呼び名なんですね。アブラハムに対しても神様は使われました。モーセに対しても主のしもべと書いてあって、ヨシュアに対しても使われた。ヨシュアはモーセの従者と呼ばれてたんですけども、ヨシュア記の最後ではやっぱり主のしもべ、神のしもべだと書いてあります。で今ダビデがそう呼ばれてるんですね。そして今ここで8節から9節まではこれまでの神の恵みを思い起こさせている。主語が全部私となっていることに注目してください。イスラエルの君主としたのも主だし、イスラエルの民は主ご自身の民です。そして戦いにおいては主が彼と共にいて敵を打ち滅ぼしてくださった。そしてそれらの恵みに加えて溢れるようにさらに大いなる名を与えるっておっしゃったんですね。でアブラハムにも覚えてますか、12章ですね、創世記の、大いなるものとするという約束を与えてくださいましたが、今同じように大いなる名を与えるんだよ。だからマタイによる福音書の一章の一節はダビデの子アブラハムの子孫イエス・キリストの系図、アブラハムと並んでダビデが大いなるものとされたわけなんですね。で10節で、私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むならもはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることはない。それは私が私の民イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃の頃であることである。私はあなたをすべての敵から守って安息を与える。さらに主はあなたに告げる、主はあなたのために一つの家を作る。イスラエルがエジプトから出てから基本的に彼らは安心して暮らすことはありませんでした。ヨシュアがカナンの地に入って安息は得たは得たんですけれども、イスラエルが不従順だったので敵の手に神は彼らを渡されるようになったわけです。でそれで獅子を送ったわけです。今ここで裁きつかさというのは獅子の時代のことです。で獅子の時代が終わり、サウル王政に入ってもサウルは継続しペリシ人と戦い、そしてダビデが戦ったことによってほぼそれが完了して、イスラエルは一つのところに住んで恐れおののくことがなくなったんだよということであります。で聖書予言に興味のある方は、まあ興味のある方だけじゃなくて全てのクリスチャンがそうなんですけれども、終わりの日についてですね、 イスラエルがどうなるのかなという時に、神が与えておられる約束というのが、敵からの救いと同時にそれから守られて安心して暮らすことができるというものがあります。例えば、エゼキエルの38章の8節にこう書いてあります。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる。これがイスラエルの切なる願いですね。今でも切なる願いになって、どのようにして安心して暮らせるのかなということを、彼らは知恵を尽くしているわけなんですけれども、イエス様が戻ってこられたらこの安全が確立するわけです。そしてそのように安心して住むことができる中において、今度神が約束されたのが、主はあなたのために一つの家を作るということです。で、これは物理的な家、建物ではなくて、家系、王朝のことであります。ダビデ王朝を作ると。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る、世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てる。で、この約束は歴代史を見ますと、ソロモンに対して神が語られているということは理解できるんですけれども、同時にキリストを見ている予言だということを忘れないでください。で、ここで大事なのは子ですね。世継ぎの子であります。もう一度思い起こせば、神が与えられた初めのキリストの予言が女の子孫であって、それがアブラハムに対してあなたの子孫という形でキリストが与えられることを神は約束し、そしてその時にも星の数のように海の砂のようにとイスラエルの民のことを言っていたんですけれども、単数であなたの子孫ですね、キリストを指していることを私たちは学びましたが、ずっと前に、今もここでも世継ぎの子というところにもちろん歴代の王もいるんですけれども、そうではなくて究極的にはキリストを指しているわけなんです。で、なんで私がこういうことを言えるかというと、午前中もお話ししましたが、ペテロがそのように引用しているというのもあるんですが、その前に旧約聖書の中に数多くこの神様が与えられた約束をこの適用させていろんなことを話している箇所がたくさんあるんですね。例えば詩編の第2編には、主は私に言われた、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ、私に求めよ、私は国々をあなたの譲りとして与え、地を果て果てまであなたの所有として与える。神の子としてその王となるよと、世界の王となるよという約束。そして私たちが学んだあの、イザヤの9章の6節と7節、クリスマスの予言ですね。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今いる常しえまで、こう言ってるんですよ。で、これがクリスマスの時にガブリエルがマリアが処女解体したということのことを話した時にこう言いました。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。わかりましたね。もうソロモンの話だけじゃないんですよ。キリストの予言なんだよ。そして神が アブラハムの時以来、その時にははっきりとされてなかったことは、王国を作る、この地上に対して神がご自分の国を建てられるんだということであります。私たちは今民主主義の国の中に生きており、また他の体制を持っている国もありますけれども、人が王と、人が指導者となっている国々に住んでいるわけです。けれども神様はキリストを立てることによって、その国々を治める方を、その方が私たちの信じているイエス様なんですけれども、立ててくださるというのがこれからの計画になっています、神様のですね。で、次に14節、私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはないですね。先ほど話しましたように、私は彼にとって父となる、神の子となると。けれども罪を犯すときはって書いてあるんですね。これがさっき言ったそのソロモンから始まる歴代の王の話なんですけれども、罪を犯せば人からの鞭が与えられる、これ実現しました。ソロモンが罪を犯したので王国は分裂し、またイスラエル、北イスラエルと南ユダの間で、この、それぞれにおいて敵からの攻撃っていうのもありました。けれどもイエス様ご自身は罪は犯されませんでしたけれども、同じですね、人の子の鞭を持って懲らしめられました。けれども大事なのは15節で、恵みを彼から取り去らないって言ってるんですね。サウルは退けられました、けれどもダビデの場合は取り去られないよ、無条件の約束なんだよということです。16節、あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。ナタンはこれらのこと、すべての言葉とこれらすべての幻とをそのままダビデに告げた。常しえまで、常しえまで、何度もここで神は約束を与えておられます。これが恵みの現れです。究極の恵みの現れです。で、同じような条件で、大事ですよ、イエス・キリストが新しい契約をご自分の血によって与えてくださったわけなんです。だから一時的な救いの保証じゃないんですよね。永遠の救いを与えてくださったんだよ。ヘブルの9章の12節に、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もうまたイエス様がこの世に現れて十字架につけられる必要はないわけなんです。あの2000年前につけられた十字架によって、ただ一度の行為によって一切の罪を取り除いてくださった。ゆえに私たちは永遠に救われているんだということですね。それで18節、ダビデ王は言って主の前に座し、そして言った。神主よ、私が一体何者であり、私の家が何者であるかというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。神主よ、この私はあなたの御目には取るに足りないものでしたのに、あなたはこのしもべの家にもはるか先のことまで告げてくださいました。神主よ、これが人の定めでしょうか。神主よ、このダビデはこの上あなたに何を付け加えて申し上げることができましょう。あなたはこのしもべをよくご存知です。あなたはご自分の約束のために、あなたの御心のままにこの大いなることのすべてを行い、 このしもべにそれを知らせてくださいました。これは午前で学んだダビデの祈りですけれども、繰り返されている言葉が神主よ、そしてこの私、このしもべ、彼はこの神様の約束を受け取るのに時間がかかりました。この私ですか、このしもべですか、神主よ、神主よ、このしもべに、この私に、ぜひこれを思ってください。ぜひこのことを思ってください。この偉大なる神様がこの私に恵みを施してくださったんだ。他の人じゃなくて、他の中の一部じゃなくて、この私に恵みを施してくださったんだ。22節、それゆえ神主よ、あなたは大いなる方です。私の耳に入るすべてについて、あなたのような方は他になく、あなたの他に神はありません。また地上のどの国民があなたの民のよう、イスラエルのようでしょうか。神ご自身が来られてこの民をあがない、これをご自身の民とし、これにご自身の名を置かれました。あなたはご自身の国のために、あなたの民の前で大いなる恐るべきことを行い、この民をあなたのためにエジプトから、そして国々とその神々からあがなってくださいました。こうしてあなたの民イスラエルを常しえまでもあなたの民として建てられました。主よ、あなたは彼らの神となられました。自分に対する真実のみならず、神様がイスラエルに対しても真実を尽くしてくださっている。天地創造の神がこんな小さな群れであるイスラエルを選んでくださり、ご自分の民としてくださった、そして大いなる技をイスラエルに与えてくださったということを今ここでダビデが話しているわけです。で、このイスラエルの神が異邦人に対してもイエス・キリストによって同じようにしてくださったんだという約束が新約聖書にあるわけですね。例えば第一ペテロの2章の9節と10節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。こんなに大きな約束をこのような小さな私たちに与えてくださってるんだですね。で、次に25節、どうか神主よ、あなたがこのしもべとこのその家について約束されたことを常しえまでも守り、あなたの約束通りに行ってください。あなたの皆が常しえまでも崇められ、万軍の主はイスラエルの神と言われますように、あなたのしもべダビデの家が御前に固く立つことができますように、イスラエルの神万軍の主よ、あなたはこのしもべの耳にはっきり私があなたのために家を建てると言われました。それゆえこのしもべはこの祈りをあなたに祈る勇気を得たのです。今神主よ、あなたこそ神であられます。あなたのお言葉は誠です。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。今どうぞあなたのしもべの家を祝福して、とこしえに見舞いに続くようにしてください。神主よ、あなたが約束されました。あなたの祝福によってあなたのしもべの家はとこしえに祝福されるのです。ダビデが恐る恐る、しかし大胆に自分の家がとこしえに祝福されますようにという祈りを捧げることができました。躊躇してますね、けれども大胆。なぜか、神が約束された、またはっきりと神の言葉によってあなたのために家を建てるっていう言葉をいただいていたからです。どうか祈りの中で皆さんも勇気を得て大胆にその約束を得て 祈ってください。よろしいですか。祈りで2つの過ちがあります。1つが疑いながら祈るということです。悪霊に疲れた子がいて、火や水の中で暴れている。そこでお父さんがイエス様に、もしおできになるものなら私たちを憐れんでお助けくださいと頼んだ。イエス様は、できるものならというのですか、信じる者にはどんなことでもできるのですと言われました。父親が、信じます、信仰の私をお助けくださいとこう答えたんですね。で、私たちに与えられている約束、キリストが罪人を救うために来られたんだ。私たちが救いのために人のことを祈るときに、どうか御心であれば救ってくださいって祈らないでください。御心なんです。疑ってるだけなんです。御心ならば、御心なんです。だからこう祈ってください。主よ、どうか憐れんでこの人を救ってください。なぜならあなたはこの人のために十字架にかかったからです。こういうふうに約束を信じて祈る。で、もう一つの間違った祈りはですね、自分で主を導く祈りなんです。主に導かれなければいけないのに、自分のやり方や考えを押し付けるようにして祈っていく。私はこうこうこう思ってます、だから主をそうやってください。で、これは大胆な祈りではありません。この主従関係が間違ってますね。神様がしもべになっています。で、英語を使うととっても楽なんですが、英語ではダイレクトプレイヤーですね、直接的な祈りっていうのがあります。これはしていく必要があるんですね。さっきの大胆な祈りです。でも、やってはいけない祈りはダイレクティングプレイヤー。ダイレクティングっていうのは導くっていうことです。ですね、指示すると言ってもいいかもしれません。まあ、人間関係でもそうですよね。人にまっすぐに語るって大事ですね。けれども、自己主張して相手を誘導するとか、相手を動かしていくようにしていくっていうのは間違ってるわけです。それだと健全な人間関係築かれません。でも、真実を持って話していくということは、いい関係が持てる。同じです。神様との関係も同じです。真実を持って祈っていく。けれども、神様に指示するように祈っていくのではないんだということです。で、次に8章ですが、周辺の国々を平定していくダビデの戦いを見ていきます。で、ここから分かるのが、この8章から分かるのが、ダビデがイスラエルの君主になっただけではなく、神の国にふさわしく、イスラエルが諸国の民の頭になっていく姿を見ていきます。かつてモーセがイスラエルにこう約束しました。主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。そして約束の通り、あなたはあなたの神主の聖なる民となる。これ申命記の26章の19節なんですが、このようにイスラエルが頭となるよ。ですから、敵対していた国々がイスラエルに従っていくようになります。その後、ダビデはペリシテ人を撃って、これを屈服させた。ダビデはメテグハーマをペリシテ人の手から奪った。ここ一節だけの言葉なんですけれども、とても大きな出来事なんです。アブラハムの時代からペリシテ人はいましたよね。覚えてますか。井戸のことで争いました。で、本格的にはヨシュアがカナンの地に入ってから、ペリシテ人が非常に手強い相手であることを見ることができますね。そして、史式においてイスラエルを苦しめているのはペリシテ人でした。サムソンの話が有名です。そして、サムエル記に入って、サムエルが戦ったのもペリシテ人だし、 そしてサウルが戦ったのもペリシテ人で、ダビデも戦って、この一節、8章の一節をもってペリシテ人はもう手をイスラエルに挙げることがなくなるわけなんです。列王記を読んでいきますと、後でペリシテ人が歯向かったって話はあるんですけど、基本的にイスラエルに貢ぎ物を持っていく、屈服している状態なんですね。そして2節、彼はモアブを撃った時、彼らを地面に伏させて縄で彼らを測った。縄2本を伸ばして測った者を殺し、縄1本を伸ばして測った者を生かしておいた。こうしてダビデは、モアブはダビデのしもべとなり、貢ぎを納める者となった。モアブは視界の東に位置する国であります。ところでペリシテはあれですよね、南西ですね、イスラエル の、 あのガザ地区のところですけれども、今の。そしてモアブはその反対にある東の方ですね。でモアブもイスラエルに敵対し、知識においてもイスラエルを虐げていたわけなんです。でこの縄分かりますよね、一本伸ばして、例えば私なんか一本で収まったりするかもしれませんが、例えば友久さんは二本必要かもしれませんね。そしたらどっちが歯向かうって来るかって言って、力があるかって言ったら、やっぱり背が高い方、がっちりした方が歯向かってくるわけですから、そういう者たちを別に殺すつもりはないですけども、殺したわけなんですよそういう意味です、ここで言ってるのはね。それから貢ぎ物をですね、このイスラエルに対してしていく。でこれはもうずっと列王記において貢ぎ物をこのずっとこのモアブはしていくようになって、もはや手を出すことはなくなりました。そして次に3節、ダビデはツォバの王レホブの子ハダデエゼルがユーフラテス川流域にその勢力を回復しようと出てきたとき、彼を撃った。ダビデは彼から騎兵1700、歩兵2万を取った。ダビデはその戦車全部の馬の足の筋を切った。ただし戦車の馬100頭を残した、ユーフラテス川流域とあります。イスラエルのはるか上、シリアのところにあります。ユーフラテス川、皆さん頭に思い浮かべられますよね。こういう感じですね。北西から南東に向かってこう流れている川で、最後はペルシャ湾につながって、ここはバビロンですけれども、この上の方はシリアです。ですね。で、かつてアブラハムに対して神様が約束したのが、エジプトの川からあの大川ユーフラテス川までってこう言ったわけです。エジプトの川の方から北の方までずっとあなたのものになるよ、あなたの子孫のものになるよと神様は約束してくださり、そして今ダビデはそこに対する勢力圏を伸ばすことができるようになったわけなんですね。一歩神様の約束に近づいたわけです。で大事なのが、ここではダビデは騎兵1700を取ったにもかかわらず、その戦車ですね、その馬ですね、それを筋を切ったんですね、足の筋を。で100頭だけを残したと。なんでダビデがそんなことをしたのかと言いますと、ダビデは私は馬には頼らないよ、主ご自身に頼るよということです。かつてモーセがイスラエルから王が出た場合はこうしなさいと言いました。申命記の17章の16節で、王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない、馬を増やすためだと言って民をイスラエル、エジプトに帰らせてはならない、こういうふうに約束しています。武力によって生きてはいけないっていう、イスラエルは神の名によって生きるんだ。だから詩編の20編の7節で、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る、しかし私たちは私たちの神主の皆を誇ろうということですね。次に、ダマスコのアラムがツォバの王ハダデエゼルを助けに来たが、ダビデはアラムの2万2000人を撃った。 ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。アラムはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。こうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。はい、今北のこのユーフラテス川でもちょっと南のところにこのアラムの王がアラムがいたわけです。ですね。アラムというのはシリアのことです。シリアの古代名です。ですか？ダマスコ、ね、今騒がせているシリアの内戦で話ちょっと聞きませんか？ですね。あのダマスコというのはもう本当に世界遺産がたくさんある。ですから あまりニュースには出てこないんですけれども本当に残念ですね。今の戦争によって貴重な遺産、世界遺産がですね壊されてますですね。でそのダマスコをに守備隊を置いた。だからこの連合してたんですね。このハダデエゼルがこう攻められたのでこの援軍に行ったんですけれども、でもそれをもダビデは、押さえつけて、そして彼らも貢ぎを納めるものとなりました。で大事なのはこの言葉ですね。主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたんだ。でこれは皆さんの言葉でもあります。皆さんに対する言葉でもあります。ローマの8章の37節で、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。圧倒的な勝利者なんだよ。どんなことがあっても神、キリストにある神の愛からあなた方を引き離すものはないんだよ。神が味方であるならなんで他の人たちが敵対できましょうか。あなたを罪に定めるものは誰ですかと。もうキリストが神の右におられて、そして私たちのために取りなしをしてくださってるんだと、こういうふうに書いてある。次に7節。ダビデはハダデエゼルの家来たちの持っていた金の丸い戸建てを奪い取りエルサレムに持ち帰った。ダビデ王はハダデエゼルの町ベタフとベロタイから非常に多くの聖堂を奪い取った。でこの分取り物後で主に捧げていくようになります。歴代史の第1の22章の14節にダビデがソロモン、自分の子ソロモンの神殿建設のために金銀と聖堂と鉄を用意している場面が出てきます。では9節。ハマテの王トイは、このハマテもですねこのイスラエルの北にある国ですけれども、ダビデがハダデエゼルの全軍勢を打ち破ったことを聞いた。そこでトイはその子ヨラムをダビデの王のもとにやって安否を尋ねさせ、ダビデがハダデエゼルと戦ってこれを打ち破ったことについて祝福の言葉を述べさせた。ハダデエゼルがトイに戦いを挑んでいたからである。ヨラムは銀の器、金の器、聖堂の器を手にしてきた。ダビデ王はそれもまた彼の征服したすべての国々から取って聖別する銀や金とともに主に聖別して捧げたとあります。有効な形でダビデのところに来ました。そしてそこでもやはり銀の器、金の器、聖堂の器を祝福とともに持ってきたわけです。ダビデは有効な形で来る者に対して有効に接しました。素晴らしいですね。ダビデは戦いたいから戦ったのではなくて敵対するから戦ったわけなんです。そして同じように金銀をダビデに持ってきている。結局は敵対して破られて貢ぎ物を強制的に納めさせるようにして持ってくるか、あるいは有効な形で自発的に持ってくるから違いなわけなんですよ。でここで大事なのはダビデはキリストを表しているんだよということです。王なるキリストが私たちに与えられている時にも、ある人はキリストに敵対し、ある人はキリストを自分の友として受け入れていくわけです。でキリストを友として受け入れていく者たちはイエス様に捧げ物をしていくわけですけれども、敵 待する者たちはじゃあやらなくていいのか。そうじゃないんです。裁かれた時に強制的にしなければいけないんだよ。だから救いはイエス・キリストをお迎えした救い主として与えられたものだけなんですけれども、でも歯向かった者たちも最終的にはキリストにひれ伏さなければいけなくなります。そしてここで分取ったものを主に性別して捧げたって書いてあります。ダビデは決して自分のところに金銀を入れたりすることはありません。これがダビデの生涯の特徴です。彼は礼拝する人でした。自分のものは全部神から来ている。そして神様にお捧げしていくんだ。もう神様にひれ伏して明け渡している人でありました。でこれを主に捧げますとですね。12節、それらはアラム、モアブ、アモン、ペリシテ、ジン、アマレクから取ったものおよびツバの王レホブの子ハダデエゼルからの分取り物であった。まあ、書かれてませんでしたけれども、アモン人ですね。これは10章以降に出てきます。そしてアマレクは、まあ前からも出てきてますよね。このアマレクとも戦ったし、またアモン人とも戦うわけですが、で次13節、ダビデが塩の谷でエドム人1万8000人を撃ち殺して帰ってきたとき、彼は名を挙げた。彼はエドムに守備隊を、すなわちエドム全土に守備隊を置いた。こうしてエドムの全部がダビデのしもべとなった。このように主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。エドムは視界の南にありますですね。モアブの下ですね。イスラエルの南東にあります。で彼らもイスラエルに敵対していた人たちなんですけれども、塩の谷とあります。視界に行くと南に行って、視界が終わってもその周りが塩、その岩の色が真っ白です。塩分を多分に含んだ岩なんですね。そこは塩の谷と呼ばれて、そこで戦って1万8000人を殺したと。でダマスコと同じように守備隊を置きます。守備隊分かりますよね。何ていうのかな、こう兵士がいてですね、駐屯してるわけですよね。だからそこで税も徴収できるし、あとは、監視をできるわけですね。その動きを監視で、エドムはもうかなりなんかこう注意して中止してなければいけなかったので、至る所に守備隊を置きました。で15節、ダビデはイスラエルの全部を治め、その民のすべての者に正しい裁きを行った。チェルヤの子ヨアブは軍団長、アルヒデの子ヨシャパテは参議、アヒトブの子サドクとエブヤタルの子アヒメレクは祭司、セラヤは書記、エホヤダの子ベナヤはケレテ人とペレテ人の上に立つ者、ダビデの子らは祭司であった。今イスラエル国内におけるそのダビデの、その政府機構といったらいいでしょうかね、その上の人たちの側近のことが書いてありましたが、最初の言葉が大事です。その民のすべての者に正しい裁きを行ったですね。正しい裁き、英語で言ったらジャスティス、公義とも公正とも訳すことのできる言葉であります。つまり民をエコひいきすることなく公正に対応していたということです。ダビデが生涯の終わりに歌を歌うんですけれども、23章の3節に書いてありますが、サムエル記の、義をもって人を治める者、神を恐れて治めるものって書いてあるんですね。義をもって治めるというのは、神を恐れて治めるんだっていうことなんです。私たちが普通の生活をしていたら、必ず自分の気に入った人とそうではない人出てくるんですよね。で、襟分けをしています。簡単に言ったらエコひいきしてるわけです。でもしそのままの心で 人の上に立って治めたらどうなるでしょうか。これがやばい、いわゆる不正なんですよね。で、上の人に立つ、上に立つ人っていうのは公正でないといけない。自分のその気に食う気に食わないとか、その合ってる合ってないかということによるのではなくて、同じ物差しで接していくということが必要になってくる。で、その時に必要になってくるのが、自分にはできないんですよ。もう自然な思い、肉の思いっていうのはもう必ずエコ引きしますから、ではなくて神を恐れるっていうことですね。神を恐れる。だからエペソの6章で主人に対して、奴隷を持っている主人に対してですね、パウロが進めている言葉があるんですけれども、そこも同じなんですけどね、結局ね、主人たちを、6章の9節で、主人たちを、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい、脅すことはやめなさい、あなた方は彼らとあなた方のとの主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているんですから。ここもやっぱり天に主がおられると、やっぱり神を恐れて、そして差別をしてはいけないんだよということになります。そして側近らの名前が書いてあって、ヨアブが軍団長ですね、そしてあとは、2人の名前がありますね。この祭司にサドクとエブヤタルの子アヒメレクですね。2つの家系があったんですね。あのエリって覚えてますか、サムエル記の第1の初めに出てくるあの祭司ですね。あのエリの家系が、ここで言っているエブヤタルの方になります。でももう一つのこのラインがありまして、系統がありまして、それがサドクの方です。でこれ覚えておいてください。なぜならば第一列王記でエブヤタルは罷免されます。でエリのに対するこの神の、裁きの宣言、言葉が実現するわけですね。あなたは断ち切られるよと、まあ、ですけれども、その後サドクになっていくんですね。で最後にこのダビデの子らは祭司であったとありますけれども、これはですね、歴代史の第一では18章の17節では側近と訳されています。側近、おそらく側近のことです。祭司ではないですね。なぜかといったら、アロンの子孫のみが祭司になることができて、ダビデはユダ族ですから、ここはまあ、同じ祭司というヘブル語が使われているんですけれども、側近と訳した方がいいでしょう。では次に9章です。ダビデの生涯においてとっても大切な時が訪れます。9章、それはサウル家との関係です。ダビデが言った、サウルの家のものでまだ生き残っているものはいないか、私はヨナタンのためにそのものに恵みを施したい。ダビデはサウルに誓いました。サウル家を滅ぼさないという。でもそれ以上にヨナタンと契約を結んでいました。サウルが王であった時に、それでも神がダビデを選び、ダビデが王となることをヨナタンは知っていて、ダビデに願ってこう言いました。あなたの恵みをとこしえに私の家から絶たないでください。主がダビデの敵を 地面から一人残らず立ち滅ぼす時も、第一サムエルの20章の15節に書いてありますが、ですから今ダビデが王となって、サウル家残っている者たちがいるんですけれども、彼はこのヨナタンの約束、また契約、これをよく覚えていたわけなんです。でいつも話してますけれども、これ人間常識からすると、その不安定要因を潰さないといけない、摘み取らなければいけないわけです。でないと 王権が揺らいでしまいます。一番の脅威というのが、前に王であった王朝であります、王家でありますが、ですからサウル家の者は殺さなければいけないのに、けれどもダビデは恵みを 施したいと言っています。午前の礼拝で学びましたよね。恵み、受けるに値しない人たちが受ける神からの行為です。でここはヘブル語ヘセットってなってまして、これはルツ記の時から、もっと前からもありますけれども、真実な愛、真実な行い、本当だったらここまでやれば約束事としてはいいんだけれども、もっとやりますよ、尽くしますって、もう忠誠的な愛って言ってもいいでしょうか。ヨナタンと交わした契約、これをもう忘れても誰も咎めませんよ。でも彼は忘れてないだけではなくて、自ら進んでいろいろ良くしてあげていくわけなんですね。で、サウルの家にツィバという名のしもべがいた。彼がダビデのところに召し出されたとき、王は彼に尋ねた。あなたがツィバか？すると彼は答えた。はい、このしもべです。王は言った。サウルの家のもので、まだ誰かいないのか？私はその者に神の恵みを施したい。ツィバは王に言った。まだヨナタンの子で、足の不自由な方がおられます。王は彼に言った。彼はどこにいるのか？ツィバは王に言った。今、ロ・デバルのアミエルの子、マキルの家におられます。そこでダビデ王は人をやり、ロ・デバルのアミエルの子、マキルの家から彼を連れてこさせた。ダビデはサウル家の消息がつかみきれていませんでした。息子はどうなっているのか分からなかったんですけれども、サウル家のところには千葉という人物が、いて、で彼を呼んだわけですね。そしたらロ・デバルです。これはね、ゴラン高原の方ですね。そこにマキルという人がいて、そのマキルの家に住んでいた。もう本当に王と前を王だったっていうことがもう考えられないほど貧しく、それ隠れるようにして生きていた。で彼は足苗だった。足の不自由なものでありました。覚えてますか、ウバがですね、彼が幼い時にこのサウルとヨナタンが戦場で死んだという話を聞いて、ペリシ人に襲われるのはもう必死だと思ったので逃げたわけですね。そしたら落としてしまって足を痛めたと。でそれで足苗になったわけです。でサウルの子ヨナタンの子メフィボシェテはダビデのところに来てひれ伏して礼をした。ダビデは言った。メフィボシェテか？彼は答えた。はい、このしもべです。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい。あなたの父祖サウルの辞書を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。彼は礼をしていった。このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。はい、メフィボシェテに対してですね、恐れることはない。当然彼はメフィボシェテは恐れてたんですね。その場で殺されてもおかしくない立場だったんです。でもダビデは恵みを施して、なんとサウル家の辞書を全部彼に返しました。そして王の食卓で食事をする。でこの意味は、王が良くしてくれるというのと同時に、その王の支配の中に入っているということをどっちも表しています。完全にあなたを受け入れているよ。でダビデを王としている限り、メフィボシェテは全てのものが回復されたんだということであります。で彼はこのしもべが何者だというので顧みてくださるのですかと言ってますよね。で自分に対して強い別称を使ってますね。この死んだ犬のような、先ほど のお昼の時にも犬という言葉が否定的に使われてますねというコメントがあったんですけど、その通りなんですね。聖書では犬というのはこの別称として使われていて、死んだっていうから相当ですよ。ここは相当。でもダビデ自身が7章においてなんて言いましたか。このしもべが何者だというので 神からの約束を受けたときに、覚えてますか、あの7章ですよ、7章の18節ですね。神主よ、私が一体何者であり。同じ言葉を今メフィボシェテが言ってるわけなんです。つまりダビデは神から受けた恵みを本当に感謝していて、そして他の人たちに分かち合わざるを得なかったわけなんですね。自分が神の恵みを受けただけではなく、その恵みを他の人にも分け与えていったんだ。これが恵みの関係ですね。縛られる関係ではなく、解き放たれる関係です。そしてこのメフィボシェテの姿はイエス様と私たちの姿と言ってもいいでしょう。なぜかというと、黙示録に3章にラオデキアという教会がありますが、そこでイエス様が悔い改めなさいと言われたと同時に、悔い改めたらこういうふうにするよと約束してくださったんですね。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。3章の20節ですが、食事をするよ。これがイエス様との親しい交わりを表していると同時に、次の直接を見ると大なるイエス様との食事なんだっていうのが分かるんです。3章の21節で、黙示録の勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。分かりました。父の御座にイエス様がついているのと同じように、私の座にあなた方をつかせよう。そして私と共に食事をするのだですね。で、この黙示録の三章の言葉をですね、ただ聞いてもこれがくっついてなかったかと思いますけれども、というか私自身もくっついてなかったんですけど、今回の学びの準備で分かりました。メフィボシェテを見るとですね、くっついてるんですね。全ての辞書が与えられて、彼は王をダビデにしている限り、自分も王と同じようなその特権が与えられていたわけなんです。これが恵みですね。で、次に9節。そこで王はサウルの若い者であったチバを呼び寄せていった。サウルとその一家の所有になっていたものを皆、私はあなたの主人の子に与えた。あなたもあなたの息子たちもあなたのしもべたちも彼のために地を耕して作物を得たなら、それはあなたの主人の子のパンまた食物となる。あなたの主人の子メフィボシェテは私の食卓でいつも食事をすることになる。チバには15人の息子と20人のしもべがあった。チバは王に言った。王様、あなたがこのしもべに申し付けられた通りにこのしもべはいたします。こうしてメフィボシェテは王の息子の一人、息子たちの一人のように王の食卓で食事をすることになった。メフィボシェテにはミカという名の小さな子供がいた。チバの家に住む者は皆メフィボシェテのしもべとなった。メフィボシェテはエルサレムに住み、いつも王の食卓で食事をした。彼は両足が共に萎えていた。メフィボシェテ自身はエルサレムにいますですか。けれどもサウルの辞書はベニヤミン領にあります。すごい近いんです。とても近いです。あのベニヤミン領にあのエルサレムから行ったらもう本当に車で5分とか、そんなんでも簡単に入って、境にありますからね。ユダ領とベニヤミンの領っていうのはもう境にエルサレムがあるので、で近いんですけれども、その方ではそのメフィボシェテの息子のミカがいて、そしてそこで耕したものはその王のものとなっていくと。もちろんあのもちろん千葉にもね、その彼らも生活しなければいけませんから、まあ、給料のようにですね、ものを与えられていましたけれども、基本的に王の畑を耕すんだということなんですね。でこの千葉、結構すごいですよね。しもべなんですけれども、もう15人の息子いますよ。20人のしもべがいるんです。千葉の下に、しもべ千葉の下に20人のしもべがいるんです。だからかなり勢力を持っている ものである。ですけれども、メフィボシェテのしもべとして生きていきなさいということで、彼はここでははいと言ってますが、彼実はまだ若いんですね。結構若いんです。これ後で出てきますけど、ずっと後にね、ダビデ王が王位が危うくなった時があります。アブシャロムの反抗を受けてですね、エルサレムから出ていかなければいけない時に、なんとツィバはメフィボシェテを中傷するんですね。メフィボシェテが悪いことをしているというふうに言ってですね、そしてこのサウルの辞書が全部あなたのものとなるとダビデに言わせたんですよね。だから心の中ではそのメフィボシェテに仕えている、この力ある私が、能力のある私がメフィボシェテに仕えているということに対する苦みというか、うぬぼれというかですね、あったと思います。この時点であったかどうか分からないんですけれども、後でそういうふうに出てきたのか分からないんですけれども、そういう感じですね。ということで今日はここまでにしますですね。今年の終わりにダビデが受けた恵みを見ることができました。そしてダビデが神から恵みを受けたということを午前中に学びましたけれども、7章ですね、この9章を見ると今度は人に対して恵みを施しているんだということであります。これどっちもしていきたいですね。これは来年になるでしょうか分からないですけれども、恵みを分かち合っていく、まず恵みを私たちが知らなければいけません。そしてそこには感謝があふれ、喜びがあふれ、他の人たちにも縛られている人たち、苦しんでいる人たち、虐げられている人たち、悩んでいる人たち、その人たちに恵みを与えていくですね。これを目標にしていけばいいんじゃないかなと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今年私たちを恵みと平安を持って守ってくださったことを感謝いたします。そして主よ、それ以上にあなたの約束という恵みがあります。これを聖霊によって私たちが思い起こしてこの年を越すことができますようによろしくお願いいたします。この一週間の間、年を越すときにお父様、どうかあなたが私たちの心の内に働いてくださって、そして私たちの行いではなくてもっぱらあなたの恵みによって私たちが良い行いをしていくことができますように助けてください。お願いいたします。愛する主の御名によってお祈りを捧げいたします。